この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はまだ洗礼すべき地が、副タイトルが毎日がスタートラインというタイトルでお話をいたします。はじめに聖書を開きます。旧約聖書ヨシア記13章1節を読んでください。
ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。
年を重ねて老人になったヨシュアに主なる神様は仰せられました。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。この時ヨシアは何歳だったでしょうか。ヨシアが最初に聖書に登場するのは出エジプト記17章の9節。この時まだ若い青年、それから40年アラノを旅しカナンの地に入り数年経ちました。もう70歳を越している。そのヨシアに神様は、あなたはまだ占領すべき地がたくさん残っていると仰せられました。その後もヨシアは神様のこの命令に従い、神様がイスラエルの民に与えると約束された地を次々と占領し、イスラエルの民に部族ごとに割り当て、これはヨシア記23章の3節から4節に書いてあります。そしてイスラエルの民に誓いを語らせました、はい、ヨシュア記23章の3から4を読んでください。
あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。見よ、私はヨルダン川から火のいる方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを、相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。
あなた方のために戦ったのは、あなた方の神、主だからである。主が勝利を収められ、イスラエルの民に土地を分け与えてくださいました。イスラエルの民に最後にヨシアは誓いを語らせます。そのところは24章の15節を読んでください。
もしも主に仕えることがあなた方の気にいらないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。
ここでヨシアは、あなた方が他の神に仕えたとしても、私と私の家とは主に仕える、これは聖歌にもありますがそのように語り、はい、21、22を読んでください。
それで民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。それでヨシュアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った。
23から25までも続けて読んでください。
今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちは私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。それでヨシアはその日、民と契約を結び、シェケムで 掟と定めを定めた。
我が家と我は主に仕える。ヨシュアのその言葉に彼らは本当に触発され、いいえ、私たちは主に仕えますと、イスラエルの民は主に仕える誓いを語ります。そしてヨシュアはですね、110歳の生涯を全うします。はい、少し飛んで、24章の29節読んでください。
これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。
はい、兄弟姉妹、あなたが今何歳であっても、健康であってもそうでなくても、この地上に生きている限り、あなたが占領すべき、獲得すべき地、領域、つまり果たすべき役割、なすべき仕事が残っています。あなたはまだ取るべき地がたくさん残っている。あなたが弱っても、あなたと共に働いてくださるのは全能の神様です。むしろ第二コリント12章の9節から10節、ここは私がお読みいたしますが、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。あなたが弱くなった時こそ、神様の力はより大きくあなたに働いてくださいます。数年前のことですが、第一礼拝の後、この教会では第一礼拝の後ミーティングを行っています。その時に一人の姉妹が私に尋ねて言いました。山下先生、この教会は先生の後誰が牧師としてやっていかれるのでしょうか。私は即座に答えて言いました。あなた方です。あなた方が後をやってください。そのために弟子育成、メンタリングや MTC、 またコーチングセミナーをしているわけですから。それ以来、私はクライストチャーチの雰囲気が大きく変わったのを感じています。自分たちでやっていかなければならない。その時一人の兄弟が言いました。私は65歳で定年になったら進学校で学びます。その兄弟は今年の春から信徒牧師コースの2年間の学びをスタートします。春は卒業、入学、進学、転職、転勤、転居のシーズン。モリソン家のジョアンも4月から中学校に通います。そこに新しい環境、新しい出会い、新しい学びがあり、ジョアンは成長します。私たちの目標はイエス様です。エペソ4章を開いてください。2箇所読みます。最初に13節読んでください。
ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
はい、少し飛んで15節を読んでください。
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
ここに完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。また頭なるキリストに達することができるためですと、このようにあります。 信仰において、愛において、品性において、神を知る知識において、永遠に成長しなければなりません。まだまだ私たちが成長するその余白といいますか、部分はたくさんあるのです。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、あなた方は、あなたにはまだ占領すべき地、獲得しなければならないところがたくさん残っています。少し後のピリピ人への手紙3章を開いてください。12節から16節です。では、聖書朗読者の人読んでください。
私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから、聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかで、これと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。
16節まで。
それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです、
はい、今日の説教のサブタイトル、毎日がスタートライン。これを2つのポイントから語ります。第1のポイント、今読んだところのピリピ3章16節です。私を読み出します。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。あなたが過去にどのような学びや実績、功績を挙げたとしても、それはもう過去のものです。13節。私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、過去の栄光にしがみついて生きることは醜いことです。後ろのものを忘れ、目標は高いのです。今達しているところを基準、新たなスタートラインとして進みましょう。聖歌の651番、主が私の手をという賛美があります。常に今がスタートライン、出発点です。第二のポイントです。あなたが朝起きたその時がスタートラインです。今日は昨日の続き、延長ではありません。創世記において神様は6日間でこの天地宇宙を作られました。そのことは創世記1章の1節から31節に記されています。神様は毎日その日の予定の仕事を完成され、それを見てよし、グッドとされました。クライストチャーチのビジョンの3番です。修法に書いておりますが、万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。あなたは毎日起きて、その日一日分の神様から割り当てられた仕事、役割があります。3月5日の説教で、聖霊様に運ばれる人生を送りなさい、そのタイトルで語りました。聖霊様は神様の御心を私たちに伝え、私たちを助けるために父なる神様のもとから来てくださいました。 過去の失敗、過ち、後悔から学ぶことは大切ですが、そこにとどまらないで未来に向かって歩んでいきましょう。神様はここにあなたに起こったどんなマイナスもプラスに変えてくださるお方です。今読んだピリピ3章13-14、すでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、毎日があなたにとってスタートラインです。神様は一日の分の仕事を終えて、よし、よくできたとされました。6日間で天地を作られた時に、最後に非常に良かったと聖書にあります。兄弟姉妹、あなたの毎日の仕事は神様と共に歩む時、今日は良かったとあなたが一日を終えてそのように思うのです。そして月曜から土曜まで6日間仕事をして、非常に良かったと、この1週間は大変素晴らしかったとあなたは告白することができるようになります。そのように一日一日を聖霊様と歩むとき、神様は一日一日を祝福し、また1週間を特別に祝福してくださいます。一つのお証ですが、太田優作という牧師先生いらっしゃいます。現在68歳。先週20日のコーチングセミナーの時、突然私たちを訪問されました。もう40年以上前、私がまだ会社の経営をやっている時、彼は新学生の時でしたが、私の会社でアルバイトとしてしばらく働き、その後卒業して西宮の教会牧師になり、その後インドネシアのカリマンタン、まあ、昔はボルネオと言っておりましたが、宣教師として行き、日本に帰って神学校の院長、その後宣教団体で働いております。まあ久しぶりに会って、もう数十年ぶりに会って、お互いの夫婦同士で交わりました。彼はこのように次から次へとですね、神様に導かれて新しい宣教地に、働きの地に移りました。いつまで宣教団体で働くのかと聞いたら、もうあと 2,3 年で辞めるつもり、その後また彼は別の働きの中に入るのでしょう。一箇所にとどまらない、そのような先生です。アブラムは神様から受け取るべき地、神様が与えようとしておられる地に行けとの召しを受けた時、どこへ行くのかも知らないで出て行ったとあります。ヘブル人への手紙11章の8節です。私たちも私たちのために最良の場所を備えておられるイエス様に従い、日々新しい出発をしていきましょう。これが今日のメッセージです。では皆さんお祈りいたします。